ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第66回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。何やら今回、中の人がぶっ飛んでるニュースを仕込んできたそうで、読むのが怖いです。
頑張れ。
NEC パーソナルコンピュータは、エントリー向け Android 5.0 タブレット、ラビータブ E シリーズの最新モデルとして、8インチのラビータブ E、TE508BAW と、10.1 インチのラビータブ E、TE510BAL を、7月23日に発売しました。8インチモデルは、先代モデルと同じ画面サイズですが、驚愕ぶち化したことでスリムになったほか、国内メーカーとしては初めてドルビーアトモスに対応しました。CPU はメディアテック製の 1.3GHz クアッドコア、メモリーは 1GB、ストレージは 16GB、カメラはメインカメラが500万画素、インカメラが200万画素。10.1 インチモデルは、フル HD、IPS 液晶ディスプレイ、マルチスピーカーの3スピーカーサウンドバーを搭載。こちらもドルビーアトモスに対応します。CPU はメディアテック製の 1.7GHz クアッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、カメラはメインカメラ、インカメラともに800万画素。
エントリー向け、ということもあるのかもしれませんが、少し微妙なスペックという印象です。8インチモデルはメモリーが 1GB とのことですが、メモリーは 2GB はないと辛いのではないかと思いますし、ハイスペック扱いの 10.1 インチモデルでもストレージは 16GB のままだったり、いまいちどこを狙っているのかよくわからないというのが本音です。少し前のモデルですが、上位モデルとしてラビータブ S もありますし、住み分けに苦労しているのかもしれないのですが、
モバイル通信に対応していればもう少しアピールできたのかもしれませんが、ますますラビータブ S との住み分けが難しくなりますね。デル株式会社は、堅牢性を高め、過酷な環境でも使える、Core M プロセッサ搭載の Windows タブレット、Latitude 12、ラグドタブレットを発表しました。参考価格は、送料込み、税別で31,100円から。米軍の調達基準、MIL スタンダード 810G、および IEC 侵入保護等級の第三者機関テストをクリア。表面はゴリラガラス3を採用。タッチ操作は手袋をしたままでも可能。完全防水機構の HZOO を採用。パッシブ冷却とアクティブ冷却を組み合わせた、第4世代クアッドクールファン、連邦情報処理規格、FIPS140 の2認定の TPM セキュリティチップなどを搭載します。CPU は、インテルの Core M5i71。メモリーは 8GB、最大 512GB までの SSD、 または256GB までの暗号化 SSD、11.6 インチワイド、1366×768 ピクセル、マルチタッチ対応のディスプレイ、OS は Windows 7 Professional、Windows 8.1、Windows 8.1 Pro の 32bit または 64bit を搭載、Windows 10 モデルも後日発売されます。オプションでモバイル通信機能や、ホットスワップに対応したバッテリーも選択できるようになるとのこと。
堅牢性重視のタブレット PC というと、国内ではパナソニックが製品を出していますね。今回の製品は、Core M プロセッサを採用していることが、かなり興味深いところです。しかしこの手の製品は非常に高価なので、一般で購入する人はあまりいないでしょうけどね。
パナソニックの製品に比べると、外観のデザインがかっこいいので、いくらか機能をオミットした、一般向けモデルが出たりすると、人気が出るかもしれませんね。株式会社あなたの幸せが私の幸せ、世のため人のため人類幸福つながり創造、すなわち我らの使命なり。今まさに変革の時、ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり、日々感謝喜び笑顔つながりを確かな一歩とし、地球の永続を約束する公益の志あふれる我らの足跡に歴史の花が咲く。いざ勇敢ロマン輝く航海へ。
バグったの？
バグってないです。これ本当にある会社名だそうです。長いのであなたの幸せが私の幸せ社と略します。
それでも長いよね。
ではあな社で。
今度は短すぎだろ。
ではやっぱりあなたの幸せが私の幸せ社にしておきます。あなたの幸せが私の幸せ社は、KDDI バリューイネーブラーのモバイルサービス基盤を活用し、7月26日から MVNO サービス、ハピネスモバイルの提供を開始します。KDDI バリューイネーブラーが基盤を提供するため、本サービスは au の 4G LTE 網を利用することになります。サービス内容、オプション、提供される端末についても、UQ モバイルのサービス内容に準じているとのことです。ハピネスモバイルは、あなたの幸せが私の幸せ社が展開している携帯電話販売店、もしもしモンキー全20店舗で販売され、契約1件につき、毎月10円を公益財団法人、CSEFに寄付する方針とのことです。
なんかもう、ぶっ飛びすぎてて、どこから突っ込んだものか困ってしまうんですが、先ほど検索してみると、支店名とか代表者のご尊顔とかやっぱりぶっ飛んでるんで、そこはとりあえずスルーすることにします。気を取り直して、 au 網を使った MVNO サービスが増えてきつつあるのですが、KDDI バリューイネーブラーが基盤を提供する場合、サービス自体、UQ モバイルと全く同じで、別ブランドでやる意味があるのか疑問を覚える面もあります。契約1件につき、毎月寄付を行うというのは、直接的にユーザーに何か得があるわけではないのでしょうけど、ちょっと興味深いやり方で差別化をしてきたなと感じます。そう、こんな感じならディスってる感じになりませんよね。
こんなぶっ飛んだニュースを拾ってきた中の人こそとことんディスりたいです。
声色を変えずに切れるのはやめなさいよ。
ソフトバンクとファミリーマート、 T ポイントジャパンは、ソフトバンクユーザーがファミリーマートで買い物をすると、Tポイントを通常の3倍付与することを明らかにしました。適用は8月4日からです。 ファミリーマートでは、通常、200円の買い物で T ポイントが1ポイント付与されますが、8月4日からはソフトバンクユーザーが T カードを提示して買い物をすると、通常の3倍のポイントが付与されるようになります。200円で3ポイントですね。適用を受けるためには、事前にソフトバンク取扱店や、マイソフトバンクで、T カード番号を事前登録しておく必要があります。また、クレジットカードのソフトバンクカードで支払うと通常の4倍貯まり、オプションのおまかせチャージを契約していると、通常の5倍のポイント付与となります。
現在、ローソンはドコモと提携し、ドコモの BCMX や BCMX ミニで決済を行うと、自動的に 3% オフになります。また、12月からはドコモの D ポイントを貯めたり使ったりできるようになるとのことです。今回のソフトバンクとファミリーマートの施策は、これに対抗するものなのでしょうが、ソフトバンクのポイントが T ポイントに移行してからは、ファミリーマートでの買い物が増えた中の人にとっては、かなり喜ばしいニュースです。
通常の3倍。何やら心躍る響きですね。
食いつくの、そこかよ。
今回のニュースは以上です。
ぶっ飛んでるニュースのせいで、一気に消耗しました。
お疲れさん。
そういえば、中の人の回線契約で、2年縛りの更新好きを迎えてるんだけど、どうするか迷ってるんですよね。
そのままにしておくという選択はないんですか？
さすがに、そろそろ契約を減らしたかったり、もう少し維持費を抑えられる契約に見直したいので、これ以上、放置はしておけないかなと。思い切って、今回切り替え対象の回線を全部解約することも考えたんだけど。
それはそれで、機種変とかの時に面倒そうです。
まあ何にせよ、早めに結論を出さないと、また2年縛りが発生しちゃうから、あまりのんびりもしてられないんだけどね。
そういえば数日前に、総務省が2年縛りの是正を大手キャリアに要請したというニュースもありましたけど、どうなるのやら。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらやツイッターの DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。